本日の聖書箇所は旧約聖書エズラ記6章14節から18節です。それでは司会者が拝読いたします。ユダヤ人の長老たちは預言者ハガイと井戸の子ゼカリアの預言を通し建築を行って成功した。彼らはイスラエルの神の命令により、またキュロスとダレイオスとペルシアの王アルタクセルクセスの命令によって建築を終えた。こうしてこの宮はダレイオス王の治世の第6年アダルの月の3日に完成した。イスラエルの子ら、すなわち祭司、レビ人、その他の捕囚から帰ってきた人たちは喜びを持ってこの神の宮の奉献式を祝った。彼らはこの神の宮の奉献式のためにお牛100頭、お羊200匹、子羊400匹を捧げた。またイスラエルの部族の数に従って全イスラエルのために罪の清めの捧げ物として親木12匹を捧げた。また彼らはエルサレムでの神への奉仕のため祭司をその区分に従ってレビ人をその組に従ってそれぞれ任命した。モーセの書に記されている通りである。聖書箇所は以上です。それでは人類救済計画59神殿の再建と題して松本先生にメッセージをお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。そして今日もライブ配信を通して私たちの礼拝に参加してくださっている皆さん、ようこそおいでくださいました。今日からこの新しい、今日この礼拝堂で新しい音響システムになったので、いろいろと複雑なところがあるんですけども、すべて守られ、またライブ配信も守られて、この礼拝が進められることを祈りつつ説教したいと思っております。今私たちはものすごいスピードで旧約聖書を前進しておりますけれども、イスラエルの歴史を学んでおります。イスラエルにおいてダビデ・ソロモンの時代に統一王国としてこの国は黄金時代を迎えた。しかしその後ソロモンの死後ですね、このイスラエルは南北に分裂してしまいました。そして北からは結局良い王様っていうのは一人も生まれなかった。その結果紀元前722年に当時の大帝国アッシリアによって滅ぼされ捕囚の民となってしまいました。南はダビデの子孫が王となりました。合計20人の王様が出ましたけども、唯一アタルヤという女帝以外はダビデの子孫でありましたね。そしてその20人中8人ぐらいの全王が出たんだけれども、途中みんなずっこけてしまって、結局紀元前586年に神殿が崩壊しバビロン捕囚となってしまったという悲しい歴史を私たちは学んできたわけです。もう一度この年表を確認していきたいと思いますが、605年 BC ですね、この時に第一次バビロン捕囚ということでダニエルが連れて行かれました。597年 BC に第二次バビロン捕囚ということで、先週登場したエステルのいとこモルデカイのひいおじいちゃんがこの時にバビロンに連れて行かれた。そしていよいよネブカドネツァルは586年 BC にあの荘厳なソロモンが建てたエルサレム神殿を崩壊させ、そして契約の箱も持ち去り、そして貧しい者たちほとんどを第三次バビロン捕囚として連れて行きました。その後ダニエルが活躍した場面について学びましたけれども、ダニエルがまだいた時にバビロニア帝国が滅ぼされ、次にメド・ペルシャ連合王国が出てきたわけですね。そのペルシャの王キュロスが布告した、これはユダヤ人は帰ってよろしい、そしてエルサレム神殿再建してよろしいという非常にありがたい命令を下してくれた。その結果第一次帰還というものが行われたわけですね。 この時に大体5万人のユダヤ人がバビロンからイスラエルに帰っていきました。そして帰っていった者たちが破壊された神殿を再建しようということで、まず土台を完成したのがその3年後の 535BC だったんですね。ところが土台完成の後いろいろ手こずりまして、ずいぶん時間がかかったんですが、 515BC に第二神殿完成ということです。今日の説教題は神殿の再建ということですから、ここがですねメインのテーマとなるわけですが、よくバビロン捕囚70年というけども、どこからどこまで数えて70年なんだっていうことが問われることがありますけれども、一つの見方としては 586BC にエルサレム神殿が崩壊して、そして、第二神殿が完成するまで、まあ、西暦で見ると71年ですね。これユダヤ暦で見るかどうかでちょっと変わってきますけども、まあ、ここが70年というのも一つの見方かなと思います。そしてその後にクセルクセス1世、覚えてますか？先週の話ですね。あのエステル記の王様っていうのは、このクセルクセス1世が即位したのが 486BC でしたけれども、それから21年間彼は王位にいます。ですから、ここで先週のエステル記があったんです。で、今日の絵面記が難しいのは、まず1章から6章までの前半に、この第二神殿完成までの歴史が先に書かれていて、書いている絵面自身はここで登場するんです。458BC で絵面が登場する。だから1章から6章までは絵面から見たら歴史なんです。その歴史を先に説明しといて、その後に60年ぐらいぽっかり空いてるところでエステル記の話があって、その後にエズラが私もエルサレムに帰りましたっていう話になっていくので、なんかエズラ記読んでてもようわからんなという気持ちになるのはそういうことなんですね。この構造が見えてくると少し見えてくると思います。ということで、第一次帰還がここでしたね。キュロスが帰っていいよって言って5万人帰りましたっていう話をしましたけれども、その後ここで80年後に第二次帰還です。この時エズラと一緒に帰ったのは5000人ぐらいなんですね。ということで思ったほど帰らないなという感じがしますが、その辺のことも含めてこれからお話ししていきたいと思います。ということで、先々週はバビロンで活躍したダニエル、そして彼の時代にメドペルシャに政権が移行したと、そして先週はこのクセルクセス一世のエステル、まあ両方ともですね、捕囚の地に残った人たちの話を2週連続したわけですが、今日は捕囚の地からイスラエルに帰ってきた人たちの歴史を取り扱いたいと思います。ということで、エズラ記の一章一節からいきますが、ペルシャの王キュロスの第一年に、さあさっき出てきましたね、これが538でしたね、538。エレミアによって告げられた主の言葉が成就するために、エレミアって何言ったんでしたっけ？バビロン捕囚は70年ですよっていうことを言ったんですね。だからこのエレミアの予言が成就するために用いられたのがキュロス。で、私たちからすると、あ、キュロス王がこうやって言ってくれたおかげでユダヤ人帰れて、しかも神殿も再建できて、キュロスへって王って、なんてありがたい王様なんだろうって思うんだけれども、聖書の視点は常に、主はペルシャの王キュロスの霊を奮い立たせたということで、キュロスがそういう命令を出すように仕向けたのは主だと。すべてのことは主からだ。主によって保たれ、主に至るんだという。すべてのことがという歌を歌いたくなるような気がいたしますけど、人間がいろいろやってますね。今日の世界情勢もね。でも主がそのことを起こしているんだっていうことがここからわかります。王は王国中に通達を出し、また文書にもしたということです。 このことはダニエルの時にも聞きましたけども、イザヤ44章28で、しかも実名入りで予言されてる。イザヤってバビロン捕囚の前に死んだ人ですからね。で、その時にもちろんキュロスなんて生まれてもいないんです。ところが、名指しで、こういう王が生まれて、こういう命令を出しますよということを、イザヤはあらかじめ予言していたっていうのを見ると、本当にひっくり返りそうになりますけれども、まさにヒストリーというのは、ヒズストーリーだなという気がしますね。キュロスについては、彼は私の牧者、私の望むことをすべて成し遂げるという、エルサレムについては、再建される。神殿はその元へが据えられるというということが、バビロン捕囚の前に、つまりエルサレム神殿が破壊される前に、この後破壊されるけどまた回復するよっていうところまで、あらかじめ予言されていたんだということですね。イザヤ書の箴言の21章1節にこういう言葉があるんですが、まさにその通りだと思いませんか？王の心は主の手の中にあって水の流れのよう、主は御心のままにその向きを変えられる。私たちは王様にこういうふうに決断していただき、王様にこのような命令を出していただいたら本当にありがたいな、すべては王様にかかってるみたいに思ってるかもしれないけども、実は王様の心っていうのは主の手の中にあって水の流れのようだと、その流れを変更させているのは主の御心のままなんだってことがここに描かれておりますが、今日の箇所なんか読んでいきますと、まさにその通りで、人間が偉そうにいろんなことやってるけども、実は神様が背後で導いておられる。そのことを考えると一足早くクリスマスのことを思い出しますが、イエス様のお父さんとなったヨセフさん、お母さんとなったマリアさん、二人が住んでいたのはナザレ。このままだったらイエス様はナザレで生まれてしまう。ダメですか？ダメですね。2箇所5章2節にその方はベツレヘムで生まれるって書いてるんだから、その予言が成就するためにはそのままナザレに行っちゃいけない。そこで神様が用いたのは誰ですか？ローマ皇帝アウグストゥス。人口調査をせよ、自分の本籍地に行けっていう命令が出たから彼らはやってきて、ちょうどそこに来た時にイエス様がおぎゃーと生まれた。神様の約束ってのは1万あったら1万全部成就する。神様が約束して成就しなかったということは一つもないし、これからもありません。どうしてないのかっていうと、それは神様の名誉に傷がつくんです。神様はご自分の栄光に傷つくようなことを一切なさらないお方ですね。ということが今日も私たち教えられます。キュロスが何て言ったんですか？2節。ペルシャの王キュロスは言う。天の神主は、地のすべての王国を私にお与えくださった、この方がユダにあるエルサレムにご自分のために宮を建てるよう私を任命された。そういう命令を出すように私は使命が与えられたとキュロスは言っているんです。ここまで見ると、おお、ペルシャ、異教の王キュロスが主を信じた、イスラエルの神を信じたのかのかと思うけれども、まあこの後読み進めていきますとそういうわけでもないんですね。要するに自分が支配している帝国中にいろんな民族がいるんだけども、その民族民族が神として拝んでいるもの、その神に向かってペルシャの繁栄を祈れよと命じているわけです。だからこのキュロスにとってはイスラエルの神もまたたくさんいる神の中の一つというふうに彼は考えていたわけだけれども、自分の利益のためにこういう命令を出したということがわかります。3節。あなた方誰でも主の民に属する者にはその神が共にいてくださるように。さあここからキュロスが出す命令の内容2点出てきますね。1点目、その者はユダにあるエルサレムに登れ。お前たちは捕虜として連れてこられたけども、お前たちの帰りたいと思っているその出身地に帰っていいよって言ってくれた。そしてもう一つは、イスラエルの神、主の宮を建てるようにせよ。ネブカドネザルによって破壊されたあのエルサレム神殿を再建せよというこの二つの命令を出した。この方はエルサレムにおられる神である、キロスが言ったわけです。この命令を受けて立ち上がり、よかった、 ついにこの時が来た。エレミアが70年と言っていたけれども、まさにその通りだったと言って立ち上がって帰っていったのは5万人。その数を聞いて皆さんはどう思いますか。え、意外と少ないのね。みんな喜びこぞってわーっと帰っていくのかと思ったら、そうではない。驚くほど少ない。なんだ、もうね、50年も60年も70年も住んでますとね、孫の代でしょ。もうそこで生まれ育った人たちなんですよ。生活の基盤ができてるんです。今さらそこに帰ってあの荒れ果てたところを回復させるっていうのは大変なことだという気持ちが先に立つんです。皆さんだったらどうしますか。こういう命令出されたら帰りますか。それともいやー帰った方がいいとは分かってるんですが、ちょっと自分の生活の方が大切ですし、帰っていく人を応援しますんで私は勘弁してくださいっていう側に立つか、どっちでしょうかね。しかも遠いでしょう。バビロンここです。エルサレムここです。砂漠地帯まっすぐ行けない。一旦北上して、まあ、三角形で行かなきゃいけないね。1600キロあります。これも大変だな。家財道具全部背負って1600キロって。今ね、引っ越し屋さん頼んだら全部まとめて、はい、船便、飛行機便ってやってくれるけども、昔ね、引っ越し屋さんもなかったでしょうから、大変だな、ということで、私は、私の神様が与えてくださった土地に帰るんだ、と立ち上がったのは5万人というのもわからなくもない。でもそういう人たちによってイスラエルは回復していったんだということがわかります。この時はたかだか70年でございますが、紀元70年にイスラエルから世界中に売り飛ばされた流浪の民となったユダヤ人、1900年ぶりにあの地に帰還したユダヤ人によって現代イスラエルっていうのは再建された。すごいですね。70年ぶりに帰るのも大変だけども、1900年ぶりに帰るのも大変だなと思いますよね。そしておお、いよいよイスラエルっていう国ができたんだ、私はユダヤ人だ、そこに帰るぞと思って帰ってきた人たちがたくさんいたんです。おそらく建国した時はどれぐらいでしょう。30万ぐらいの人口かな。今900万ぐらいになりましたね。どんどこどんどこ帰ってきました。特に1990年代はロシアから100万人ぐらい帰りました。だから今イスラエルに行くとヘブライ語、英語、ロシア語の表記が、あとアラビア語ですね、そういう表記が見えるんですが、特にアメリカとかヨーロッパとかという生活の豊かなところから大志を抱いてイスラエルに帰ってきたはいいけども、やっぱり大変だねこれ、僕やっぱり帰りますアメリカみたいな人も結構いるんです。経済的に豊かなところから帰ってくると、そこで通用した医師免許とか弁護士免許とかそういうものが通用しなかったりして大変なんですよね。だからこの時の人たちが帰っていったっていうのは大変なことだったってことがわかると思います。でこの時は70年ぶりで、今私たちはコロナという中で、まあ2年近くですね、めんどくさい状態に陥っているわけです。私時々考えます。例えば仮に2年間コロナが去りました。おめでとうございます。キロスみたいに。帰っていいですよ、教会へ。さあどうぞ帰ってください。みんな帰ってくんのかな。いやー、ずっとテレビでね、YouTube で礼拝参加しててね、いや楽でよかった、あの礼拝堂暑いしね、うちエアコンついてるし、眠くなったらコーヒー飲みながら礼拝参加できるし、これいいわって、もう今更またねそういう生活のリズムに戻すの私大変だから、私このまま行きますみたいな人たちがいるのかいないのか、本当に皆さん戻ってきてくれるのかということについて時々考えたりもするんですが、戻らなかった人たちは戻った人たちを応援しました。私たち行かないけどもこれは選別だから神殿のために何か使ってみたいな感じで渡されたわけですね。そして7節、キュロス王は、キュロス王自身も持たせてくれたんです選別。それ何かっていうと、ネブカドネツァルが エルサレムから持ち出して自分の神々の宮に置いていた主の宮の器を運び出させた。これ元を正せばどの王でしたか？見せたのは覚えてます？ヒゼキヤだよね。ヒゼキヤが見る？見たい？うちの宝物とかって言って見せたもんだから、バビロンの欲望に火がついて絶対あれ奪ってやるって思って奪ってバビロンに持ってって、その器使って自分の偶像を賛美してたら指が現れたっていう話がダニエル書に出てきましたけども、このキュロスは、あ、神殿作るんだったらこれを持ってきなさいって言って主の宮の器もね全部持たせてくれたんです。この後見ると5400です。5400点の器を持たせてくれた。そして2章に行きますよ。68節、一族の頭の中のある者たちはエルサレムにある主の宮に着いた時、はい、着きました。神の宮を元の場所に建てるため、神の宮っていうのがね、まあ、この聖書では宮って訳されてるのが、僕が使ってる普段の言葉は神殿って言葉です。同じ意味ですからね、そのように取っていただきたいと思いますが、神殿を再建するために自分から進んで捧げ物をした。だから志を持った人たちはね、我らの神の神殿が破壊されたままで良いだろうか、私は帰るって言って帰っただけでなくて、私はそのためにこれだけの捧げ物をすると言って捧げ物をした。とにかく私たちユダヤ人の礼拝の拠点となるこの神殿を再建しなければならないということで、彼らは捧げ物をしました。3章に入ります。3章1節、イスラエルの子らは自分たちの町々にいたが、ってことはエルサレムだけじゃないのね、もうベツレヘムとかね、いろんなところに帰ってったわけですよ。でも第7の月には民は一斉にエルサレムに集まってきた。どうして第7の月にエルサレムに集まるか分かる人は大したもんですね。これはきっと私のイスラエルの7つの例祭、レビ記の23章に見るイスラエルの7つの例祭のあの聖書講座をご覧になってくださった方だと思いますが、第7の月っていうのは我々の今日の暦からすると9月10月のあたりです。ティシュリっていうのかな、ティシュリの月ですね。この月っていうのは秋の祭りなんです。秋の祭りって3つあるんですが、全部第7の月なんです。秋の祭り、一つ目がラッパの祭り、二つ目が大食材の日、三つ目がカリオの祭り、全部ティシュリの月に行われますので、いろんな町々に帰っていった人たちがこの月にはエルサレムに戻ってきた。やっぱり志の持ってる人たちですね、彼らはね。でその時に2節、そこで、さあ重要人物の名前2人出てきますので、これ心に留めてください。エホサダクの子ヨシュア、これあのモーセの後継者のヨシュアと別人ですからね、もう時代全然違いますから、あのヨシュアと別人、これはねアロンの子孫です。ですので祭司の家系です。そのヨシュアとその兄弟の祭司たち、祭司でしょ、だからね。またシェアルティエルの子ゼルバベルとその兄弟たち、このゼルバベルってのは総督とも呼ばれている。だからこう考えたらいいと思います。ヨシュアはね祭司系ですよ、つまり霊的なリーダーなんです。霊的なリーダーとして帰っていったのはヨシュアです。ゼルバベルは総督と呼ばれているから政治的なリーダーとして帰っていったのがゼルバベル。この二人がね協力してこの再建を進めていくんです。政治的リーダーと霊的リーダーが協力してやっていく。この二人の名前を覚えてください。その兄弟たちは神の人モーセの律法に書かれている通りに、で彼らの関心事って何かって言ったらモーセの律法を守ること。なんでそこに重点を置いたのかっていうと、そもそもなんでエルサレム滅ぼされたの、そもそもなんで我々捕虜になるなんていうユダヤ人としてはこの上ない屈辱を味わったの、それはモーセの律法を軽んじたからでしょう。二度とそういうことが起きないためには私たちはモーセの律法を守りたいんだ、 守るためには絶対に何が必要なの？祭壇が必要なんです。モーセの律法の中に神様に生贄を捧げるっていう部分が、重要部分がありますよね。それがなされるためには祭壇が必要なんです。ですから捕囚の地において彼らは生贄なんか捧げてない。聖書の勉強はしただろうけども、生贄捧げてない。どうして？祭壇がないからです。だから彼らが帰ってきた人たちが真っ先にしたことは何かというと、全焼の捧げ物を捧げるためにイスラエルの神の祭壇を築いた。ここがね、このヨシュアさんとゼルバベルさんの偉いところだなと思う。何はさておき祭壇築こうよ。この祭壇を中心になって我々帰還民が一つになっていくんだということ。まあ私たちクリスチャンにとっては何でしょうかね。生産台でしょう。生産式の台だよ。それを中心にして私たち神の民、イエス・キリストの十字架と復活によってあがなれた私たちは神の家族として、生産台を中心にして私たちは集まるんだ。これが神の家族を一つにするものだっていう意識が僕たちにあるとするならば、彼らにとってそれは祭壇であったわけです。祭壇まず作りました。そして8節まで行くと、彼らがエルサレムにある神の宮のところについて、2年目の第2の月、これどれぐらい経ったか分かります？さっき第7の月でしょ。8、9、10、11、12、1、2、7ヶ月後だ。はい、祭壇作って7ヶ月後にシェアルティエルの子ゼルバベル、もう一回出てきましたと、エホタダクの子ヨシュア、もう一回出てきました。その他の同僚の祭司とレビ人たち、および捕囚からエルサレムに帰ってきた全ての人々は何したの？主の宮、神殿だよね。神殿の工事を指揮するために二十歳以上のレビ人を立てて工事開始。これがエルサレムに帰ってきて7ヶ月後に起きたことなんです。つまりまずは祭壇を築いたけども、この祭壇が置かれるための神殿再建工事着工、これが2年目の第2の月に行われたということです。さあエルサレムに帰ってきてね、敵が来るといけない。敵から我々を防御するのは城壁だ。まず城壁作ってからにしようよっていう、そういう意見もあったんじゃないかなと思います。皆さんどうですか？城壁先に作りますか？神殿先に作りますか？いくら神殿作っても敵がやってきてこの神殿壊されたら意味ないから、やっぱり先に城壁じゃないっていう考え方も一理あると思うんだけども、彼らが選んだのは神殿なんです。人間の守りよりも神の臨在だ。神の臨在以上のものはないというね、ここに彼らの素晴らしい優先順位があるんですよね。後でハガイ書見るとその優先順位が狂ってきた場面が出てくるんだけども、本当に私たちの人生、幸せに生きていこうと思ったら大切なことって優先順位だと思います。第一のことを第一にする、第二のことを第二にする、それを正しく守っていたら幸せな人生は保証されるなと思うんですが、まさにこの人たちは神殿再建というものを最優先順位に据えた。それは正しい選択でありました。11節。そして彼らは主を賛美し感謝しながら、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまでもイスラエルに。懐かしかっただろうね、エルサレムに帰ってきてこの賛美ね、歌えるっていうのはね、感慨深いものがあったでしょう。私たちもね、やがてコロナが去りました。皆さんマスク外して結構です。聖歌隊の皆さん歌ってください。改修の皆さん声を限りに賛美してくださいっていう時が来た時にね、どれだけ嬉しい気持ちで私たちは神様を褒めたたえるんだろうかなっていうふうに思いますね。昨日うちの息子たちは札幌のゴスペルコンサートに行ったって700人だか集まって、札幌でもそんなことやってるんだと思ってちょっとびっくりしたんですけどもね、やがてシンガポールにもそういう時は来るでしょう。楽しみですね皆さん。彼らもね、久しぶりにエルサレムで主を褒めたたえて喜んだ。どうして？こうして主の宮の礎が据えられたので民は皆主を賛美して大声で叫んだと書かれています。だからまずはエルサレムに帰ってきたね。先にまず第一にやったこと何？祭壇作ったんだね。 そして神殿の再建というものを優先順位にして、今先にまず作ったのが石杖、別の名前で神殿の土台でございます。土台が据えられた、これさっきの年表で見ましたね、土台完成535年 BC でございました。その時に、おお、ここにこれからもう一度神殿が建つんだと思った時に、彼らは喜びながら主を賛美したというんです。ところが喜びながら主を賛美したんだけれども、面白いこと書かれてます。12節、しかし祭司レビ人一族の頭たちのうち、以前の宮を見たことのある多くの老人たちは、はい、以前の宮って何ですか？これを第一神殿って言ってね、これソロモンが建てた。いつまで建ってた？586まで建ってた。今535でしょ。ってことは51年前まで建ってた。ってことはあの頃、仮に10歳だった人が補修で連れて行かれて、50年経って今61歳で帰ってきて、でこの石杖ができた時に、わあできたっていう喜びよりも、何、目の前でこの宮の元井が据えられた時、大声を上げて泣いた、これ喜びの涙、悲しみの涙。一方他の多くの人々は喜びにあふれて声を張り上げた。こっちは喜びだね。ご老人たちどうなの？これはね、悲しみの涙。なんで悲しい？彼らね、ソロモン神殿の荘厳さ、目に焼き付いてるわけ。それと比べてなんとみすぼらしいものかって。まあ廃墟となったところにね、石杖が築かれたから、それはそれでありがたいんだけども、あれを見ている、あれを知っている我々としては、なんとみすぼらしいっていう悲しみの涙と、そういうの知らない新しい人たちは、わあやったやったっていう喜びと、それがごっちゃになってるから、13節、そのため喜びの叫び声と民の泣き声を誰も区別できなかった。あなたどっち、喜んでんの悲しんでんのどっちってね、聞いてみないとわからないっていう状態で、民が大声を上げて叫んだので、その中にはうわーなんとみすぼらしいっていう声もあったの。その声は遠いところまで聞こえたと書かれています。まあそういう複雑な気持ちからね、この神殿の石杖が建てられた。3章終わりました。4章いっていいですか？4章1節、ユダとベニヤミンの敵たちは、出てくるね。大体ストーリーってこういう展開でしょう。何でしたっけ？感動するストーリー。第一は平和の始まり。第二が悲劇だよね。第三はヒーローの登場。第四、平和の回復。こうなるわけです。だから必ずこういう悲劇がね、出てくる。よーし、エルサレム神殿再建するぞって言ったら、トントントントンと、面白いように再建できましたとはいかない。そうは問屋が下ろさない。なぜならばこの世にサタンがいるからです。あなたが神様を信じてトントントントンと祝福の道を歩むことを何とか阻止して、神から引き離そうとする暗躍する力が働いているゆえに、ユダとベニヤミンの敵たちって誰これ？捕囚から帰ってきた人々がイスラエルの神主のために宮を建てていると聞いて、これはね、もともと住んでた人たちです。誰が住んでたの？思い出してください。北王国を滅ぼしたのはアッシリア、 722BC でしたね。そしてアッシリアの戦略って何でした？そこから民族を連れてって、ぽっかり空いた空洞に他の民族を連れてきて雑魂させて、ユダヤ人の血を薄めて、アッシリアの野郎とかって思っているその反抗心を薄めてしまおうっていうのがアッシリアの政策だったわけ。だからこの人たちってのは、その雑魂した人たちの子孫です。その中心となったのがサマリア人です。2節、ゼルバベルと一族の頭たちのところに近づいてきていった。私たちもあなた方と一緒に建てたい。私たちはあなた方と同様、あなた方の神を求めたいのです。私たちをここに連れてきたアッシリアのエサルハドンの時以来、私たちはあなた方の神に生贄を捧げてきました。協力します。一緒にやりましょう。私たち手伝ったら工事早く進みますよ、みたいな感じで近づいてきたわけです。このエサルハドンっていうのはね、アッシリアの大王セナケリブの息子だよね。 だからその時以来ずっとっていうことはね、要するに半分ユダヤ人だ、半分ユダヤ人だから誠の神も求めてんだけども、半分異邦人だからいろんな他の宗教の要素も絡み合ってるわけ。こういうの混合宗教って言うんだね。混合宗教ですよ。その混合宗教からの撹乱戦法が来たんです。さあここで、あ、じゃあお願いします、手伝ってくださいって言うのか、いやあなた方と一緒にはできませんと断るのか、これはね判断が難しい。でもここで一緒にやっちゃったらね、本当に妥協した代物になってしまうんです。これはね、私たちに置き換えるとね、どういうことか。今シンガポールでね、海外の地で日本語教会ね、うちは何々派ですなんて、そんな細かいこと言ってたらやってられませんよ。超教派なんでしょあんたたち。私も手伝いますから一緒にやりませんか。え、どちら様ですか。新天地です。私も聖書を使ってますから全能神ですとかつってね、同じ聖書を使ってるとか同じキリスト教という名前を使った異端が、私たちも一緒に礼拝させてくださいと言ってきた時に、私たちはどうするのかっていうことがここで問われているなと思います。今日本の教会にね、新天地がねこう入り込んでって丸ごと乗っ取られるなんてことがね起こってるみたいですから、本当に気をつけなければならないと思いますけれども、この時先ほどのリーダーゼルバベルとヨシュアは毅然とした態度できっぱり断ったんです。断るとね、本性を表すの、そういう人たちって。どうしたの ?4 節。するとその地の民はユダの民の記録を失わせようとして脅して立てないようにした。つまりね、今度の脅迫に出てくるわけ。最初はね、手伝いますよって来るんです。いやいや結構ですって。何、俺の手伝いがいらねえってのかみたいな感じでね、ヤクザみたいになってくんですよね。脅迫が始まる。脅迫だけじゃないよ、5節。さらに顧問を買収して。顧問って誰だよ。前の役で議官ってなんだよね。参議官、議官を買収して彼らに反対させ、この計画を潰そうとした。このことはペルシャの王キュロスの時代からペルシャの王ダレイオスの治世の時まで続いた。つまり私たちが神の御心を行おうとしたら、まずはトントン拍子でうまくいかないということは覚悟しておいた方がいいと思います。なぜならばサタンがそれを妨げるからということで、いろいろな方法を使ってなんとかその神殿の再建なんてさせるもんかという力が働いた結果、その反対勢力がダレイオスの治世まで続いちゃったんです。その結果ね、せっかく礎ができたのに、それ以降の再建工事は中止、中断。いつまで ?4-24 までですよ。こうしてエルサレムにある神の宮の工事は中止され、ペルシャの王ダレイオスの治世の第2年まで中止されたままになったと。ダレイオスの第2年ってのが 520BC でございます。ということで何年間中断されたかっていうと14年間中断された。勢いよく祭壇作った、礎作った、わー嬉しいっていうところまで行ったんだけども、その後反対勢力にあって14年間の中断です。もういっか、めんどくさいし大変だし、生活していくだけでもやっとだし、そこまでやってらんないよねっていうような気持ちになった時に、神様が用いたのが五章ですよ。さて、預言者ハガイと井戸の子ゼカリアという二人の預言者が登場する。ここで預言者の登場です。神の言葉を語る。あなた方はこのままでいいんですかというふうに語る、そういう預言者が起こされる。ここでハガイ、ゼカリアと見て、ああなるほどと分かる人は大したもん。旧約聖書の一番最後、ハガイ、ゼカリア、マラキでした。この人たちってのは捕囚記後の預言者です。捕囚記前の預言者もいれば、捕囚記中の預言者もいれば、捕囚記後の預言者もいれば、捕囚記後の預言者って3人で、ハガイとゼカリアとマラキで、マラキで旧約聖書は終わるんですね。 その中のハガイとゼカリアが立ち上がったのがダレイオスの第2年、これ520年 BC ですよ。この時に神様はこの2人の預言者を用い、さあ14年間も工事が止まってます。なんで止まってる？一つの理由はサマリア人の妨害だった。でも二つ目の理由も出てきたの。それはもういっか、大変だしっていう民の怠慢です。このサマリア人の攻撃はね、どうしようもないにしてもね、この民の怠慢に関してはね、語らなきゃ。これが預言者の使命です。ということで、この後ハガイ書とゼカリア書をちょっと見ますけども、今日すごいね、もうエズラだけでも大変だと思ったらハガイとゼカリアまで出てきてますます大変だけども、でもね、彼らの予言分かりやすいの。ハガイ1の1から8、ダレイオス王の第2年、何年？ 520BC ね。第6の月の1日に預言者ハガイを通してシアルティエルの子ユダの総督ゼルバベル、あ、出てきましたよ、ゼルバベルとエホサダクの子大祭司ヨシュアに主の言葉があった。だからこの預言者が励ましたのは政治的リーダーと霊的リーダー。その時に万軍の主はこう言われる。この民は時はまだ来ていない、主の宮を建てる時はと言っている。まだね、時じゃないんだよ、だって反対勢力があるしさ、僕らの生活も大変だし、そういう理屈を並べたらいくらでも出てくるんだよね。すると預言者ハガイを通して次のような主の言葉があった。この宮が廃墟となっているのに、あなた方だけが板張りの家に住む時だろうか、こう問いかけたんですよ。これどういうことかっていうと、エルサレム神殿再建するためにはどうしたって石と木材、木材は特に杉材、レバノンの杉材が必要なんです。それはね、用意されたんです。用意されたけども工事が中止してるでしょ。そしたらもったいないから、じゃあこの杉材ちょっとうちでもらいます、あ、うちでももらいますっつって家に使っちゃったわけ。神殿に使うはずの杉材をね、それぞれの各家庭に使っちゃったの。して神様の家そっちのけにしてね、自分の家だけ立派にしてどうすんのと。今万軍の主はこう言われる。あなた方の歩みをよく考えよ、それでいいのかと。多くのな、その結果どうなってるかちょっと現状を考えてって。こういうことあります、皆さんの人生。多くの種をまいても収穫はわずか、食べても満ち足りることがなく、飲んでも酔うことがなく、衣を着ても温まることがない、金を稼ぐことは稼いでも穴の開いた袋に入れるだけ。あれ、なんか相当一生懸命頑張ってるみたいなんだけど、なんか全然幸せにならないの、どうしてだろう、こんなに頑張ってるのに。優先順位が間違ってんです。神様のことそっちのけにして自分のことばっかりやったって、いくら稼いでも穴の開いた財布に入れてるようなもんだよと。万軍の主はこう言われる。あなた方の歩みをよく考えよ、山に登れ、木を運べ、もう神殿のためにも用意した杉材お前たち全部使っちゃったんだから、もう一回今度は自分で切ってこい、宮を建てよ、そうすれば私はそれを喜び栄光を表す主は言われる、こう言われるわけです。つまりね、優先順位が途中で狂っちゃったんだ。あなた方の中でかつての栄光に輝くこの宮を見たことがある生き残りの者は誰か、さっき出てきたおじいちゃんだね。あなた方は今これをどう見ているのか、あなた方の目にはまるでないに等しいではないか。そうだ、ソロモンの第一神殿に比べたらこれはないに等しいなと思ってた。しかし今ゼルバベルよ強くあれ、主の言葉エホサバクの子大祭司ヨシュアよ強くあれ、この国のすべての民よ強くあれ、主の言葉仕事に取りかかれ、私があなた方と共にいるからだ。万軍の主の言葉、励ましが続きます。そしてハガイの最後、これです。驚くべき言葉です。この宮のこれからのちの栄光は先のものに勝る。こんな貧弱な第二神殿の後の栄光があのソロモンの第一神殿に勝るってどういうことですか、どういうことですか。皆さん、万軍の主は言われる。この場所に私は平和を与える。万軍の主の言葉、平和を与えるって何。これがこの後再建された後500年後にイエス様が来られる。そしてその方があのパームサンデー、シロの手術にロバの子に乗ってやってくる。ロバの子に乗るっていうのは平和の王の象徴だよ。そのイエス様がこの神殿に立つのだと。神殿そのものは貧弱かもしれない、 しかしその神殿に主の栄光に輝くメシアイエス・キリストがお立ちになるのだということがここで予言されているわけです。一方ゼカリアはどうですか。ゼカリア 1-12、 それに答えて主の使いは言った。これ天使が聞いてるのね。万軍の主よ、いつまであなたはエルサレムとユダの町々に憐れみを施されないのですか。あなたが生き通られて70年になります。70年だね。それゆえ主はこう言われる。さあ主はどう言われる。私は憐れみを持ってエルサレムに帰る。そこに私の宮が建て直される。万軍の主の言葉、はかり縄がエルサレムの上に張られる。そしてゼカリア書といえば一番有名な言葉が4章6節聞いたことあるんじゃないですか皆さん。これはこの文脈の中で語られている。彼は私にこう答えた。これはゼルバベル、政治的指導者だね、エノ主の言葉だ。権力によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は言われる。何が。神殿再建は権力とか能力ではない。それは神様の霊によって。さっきそうでしたね。神様の霊がキュロスを奮い立たせた結果、あの命令を出させたということ。この神殿再建のプロジェクトを導くのは主の霊だとゼカリアは言ったわけです。さあこの二人の預言者の励ましの結果どうなりました。エズラの5章に戻りますよ。2節3節そこでシェアルピエルの子ゼルバベルとエフォサダクの子ヨシュアは立ち上がり、立ち上がった。この二人もね、意気消沈してたんですよ。でも二人の預言者によって立ち上がったエルサレムにある神の宮を建て始めた、再建再開。神の預言者たちが一緒にいて彼らを助けた。だから預言者の果たした役割は大きかったですね。その時にまた一人の人物が現れる。そのような時期にユーフラテス川西方の総督立てないとシェタルボゼナイとその同僚たちが彼らのところにやってきてこう言った。この宮を建て、この城壁を修復せよとの命令を誰があなた方に下したのかっていう質問が来た。また面倒くさいこと聞いてくるなということで、一瞬ここでまた妨害されるのかと思いきや、キュロス王が出したのですよ。キュロス王の命令に従って私たちは来たんですよ。その記録があるのかということで、この建てないという人、一瞬神殿を建てないように仕向けてるのかなと思ったけども、彼がわざわざダレイオス王にこういうことを言っている者たちがいるんですが、そういう記録は残っておりますかっていうふうに確認しました。そしたらダレイオス王が見つけてくれた。6章。それでダレイオス王は命令を下し、重要文書を収めてあるバビロンの文書保管所を調べさせたところ、記録って大切だね、やっぱね。レシート捨てちゃダメです皆さん。メディア州の城の中のエクバタナで一つの巻物が見つかった。その中に次のように書かれていた記録、これがね、キュロスの命令の記録が、あ、出てきた出てきたということが分かったわけですね。何が書かれていたか、さっき言った通りです。神殿建築が滞りなく行われるように必要な物資を与えよというキュロスの命令がそこに書かれていた。よかった。もう、ね、キュロス王様が言ったんですからね、誰が反対しますかみたいな感じで、ここにね、キュロス王のね、動機が出てくる。10節。こうして彼らが天の神に香ばしい香りを捧げ、王と王子たちの長寿を祈りするようですよ。これがね、キュロス王のね、神殿を再建させる動機であります。ということで14節、ユダヤ人の長老たちは預言者ハガイと井戸の子ゼカリアの預言を通し建築を行って成功しました。よかった。彼らはイスラエルの神の命令により、またキュロスとダレイオスとペルシャの王アタルクセルクセスの命令によって建築終えました。終えましたってどういうこと。神殿が再建できました。こうして宮はダレイオス王の治世の第6年アダルの月の3日に完成した。これが西暦では515BC となるわけですね。着工から実に21年、しかし途中14年間の中断がありましたから、まあ実際工事してたのは7年間、ソロモンがね建てた時も7年間でしたから、それによって完成したんです。奉献式が行われました。6の19、 捕囚から帰ってきた人々は第一の月の14日って言ったら杉越の祭りでしょう。実に70年ぶりの杉越の祭りですよ。もうね、人々はね、神様の御心にかなったことをしたときに喜びに満ち溢れた。さあここまでがね、6章なので、冒頭で申し上げた前半の歴史の部分で、この後の60年ぐらいの間にエステルの話がある。そして7章に入るとエズラが登場するっていうことなんですよ。だから分かりにくい。これらの出来事の後、ペルシャの王アタルクセルクセスの治世にセラヤの子のエズラという人が登場する。このエズラもまたさっきのヨシュアと同じアロンの子孫だね。つまりね、祭司なんだ。祭司なんだけども、祭司の職場ってどこ？祭司の職場って神殿なんだ。神殿ないと祭司職場がないわけ。だから神殿ないのに祭司としての仕事どうするって思って、このエズラは何をやっていたかというと、エズラがバビロンから登ってきたのである。まあ彼もね、バビロンからエルサレムに帰ったんです。で、彼はイスラエルの神主がお与えになったモーセの律法に通じている学者。さあ、エズラのことをね、聖書は学者って呼んでます。彼の神主の御手が彼の上にあったので、王は彼の願いをすべて叶えた。つまり、彼は職場がないので、モーセの律法を調べる学者になったんです。そして、アタルクセルクセスの第7年。これが458です。さあ、458まで来たよ。458BC。つまり、あの、キュロスの勅令の時が第一次帰還命令ですよ。あの時何万人帰った？ 5 万人帰った。これ80年後、第二次帰還命令です。この時、エズラと一緒に帰ったのが5000人。だんだん減るね。それはね、時間が経てば経つほどね、帰りたくないです。僕思い出すのは、20年前、2002年に初めて聖地旅行に行った時の、バスの運転手さん、ダラールさん。で、彼はね、イラクから帰還したユダヤ人。イラクから？まあ、彼が25歳ぐらいの時帰ってたのかな。ってことはね、バビロン捕囚で行った人の末裔ですよ、彼。なんかこのね、運転手さん見ただけでもね、うわ、聖書の世界、ほんまもんだと。もうバビロン捕囚でね、帰ってった人もいたけど、帰らない、ずっと。2500年いたの、2500年。でもさすがにイラクでね、ユダヤ人迫害が始まったの。で、もうここにいられないって言って、イスラエルに戻っていて、バスの運転手は。すごいなーと思いましたね。だから80年後に帰ったのはエズラだけども、2500年後に帰ったのはダラールさんだったんだけども、そして彼はね、どれくらいかかったか。第1の月の1日にバビロン出発。第5の月の1日にエルサレム到着。どれくらいかかった？ 4 ヶ月。やっぱ1600キロの旅路ってのはね、4ヶ月かかるんだね。そしてエズラは主の律法を調べ、これを実行し、イスラエルで掟と定めを行おうと心に決めていた。これが彼に与えられた使命です。彼は何をしようと思ってエルサレムに帰ったのか、なんでバビロン捕囚なんか起きたんだ、さっき言ったね。モーセの律法をないがしろにしたからだ。よし、私はモーセの律法をしっかり学んで、それを民に伝えるぞという決意を持って帰ってきたんだけども、その時のペルシャのアタルクセルクセスっていう王が、よし、お前にその権限与えると言ってくれた。だからエズラもね、ペルシャの王のお墨付きなんだ。だから捕囚で行った人の中で、ダニエルとかモルデカイとかエズラとか、来週ネヘミア出てくる。みんな捕囚の地でね、立派なんですよ。その王様にね、すごく信用されて用いられてるってことがわかります。そしてエズラは帰ってきた。帰ってきたのはいいんだけども、そこで彼に問題点の報告がなされた。いいですか？あの神殿の再建から60年ぐらい経ってんですよ。時間的な感覚感じてくださいね。9章1節。これらのことが終わった時、後、指導者たちが私のところに近づいてきて次のように言った。イスラエルの民、祭司、レビ人は、カナン人、ヒッタイト人、ペリジ人、エブス人、アモン人、モアブ人、エジプト人、アモリ人など異国の忌み嫌うべき習慣と縁を断つことなく。何？それでバビロン捕囚なんてまたやってんのかと思ったわけ。かえって彼らも息子たちもこれらの国々の娘を妻とし、 聖なる種族が諸々の地の民と混じり合ってしまいました。しかも指導者たち、代表者たちがこの不信の罪の張本人なのですというエルサレムの現状報告がエズラになされたんです。概念的には神殿再建がなされたんだけど、内面的には神の御心から遠く離れていたんだということが分かった時のエズラのショックの大きさを皆さん考えてあげてください。打ちのめされました。何を感じた？このままでは第二次バビロン捕囚が起きると思ったんだよ。何をやっとんだこの民はと、あんだけ痛い目にあってまだ分かんないのかと考えたわけ。もうエズラは打ちのめされましてね、この後見ますと、まさに自分が罪を犯したかのように、神様ごめんなさいってね、我が民の罪を神様に悔い改める。そこに集まってきたのが10章1節、エズラが神の宮の前でひれ伏して涙ながらに祈り告白しているとき、男や女や子供の大回収がイスラエルのうちから彼のところに集まってきた。民は涙を流して激しく泣いた。つまりエズラと同じ気持ちを持った人たちがこれだけいたんだ。こういう人たちのことを真の信仰者っていう。肉のイスラエル人、ユダヤ人だったらいいっていうもんじゃない。形式的には神殿に行くでしょう。形式的には生贄を捧げるでしょう。しかしその心は神様から遠く離れてるんだ。でもエズラと一緒になって泣いて悔やんで悔しがっている人たちがこんなにもいた。真の信仰者。彼らのことをレムナントっていうんだね。まあこの人たちもね、このままじゃいかんと思ってたんでしょう。でも私なんかが言ったってってね、だって指導者たちがもうやってんだそういうことを、私が言ったって彼ら言うこと聞かんしっていうふうに思ってたところにエズラがやってきたから、エズラさんあなただけが頼りですよということで、一緒にここから真の宗教改革リバイバルが始まる。今日のテーマは神殿再建というテーマでありましたが、私たちはともすれば神殿を再建するということがゴールであるかのように考えてしまうかもしれない。やった、神殿再建した、これでやったとかって思うかもしれない。しかしいくら神殿があったとしても、神の民が神の言葉から離れていた、神の民が神の言葉を実行してなかったら何になるんですか。暗礁聖句第一サムエル16章7節、人は上辺を見るが主は心を見る。人は素晴らしい神殿ですねとかって言うんだよ。でもね、主はそんなもん見てないんだよ。心を見る。だから今日の内容ってのはちょっと長くなりましたが、私たちに応用するならば、まさに教会形成をしている、キリストの体を立て上げようとしている私たちに大きな示唆を与えてくれる内容ではないかなと思います。皆さんにとってはシンガポールにもシンガポール JCF っていう日本語教会があるし、しかもセントジョージ教会がこんな立派な礼拝堂どうぞ使ってくださいなんて言ってくれるし、そしてコロナが終わったら人がまた集まってきて、毎週のあの元気な礼拝が再開されるし、もう文句ないでしょ思うかもしれないけれど、しかしここで語られる神の御言葉を受けて祝福して派遣しますって言われて派遣されていった人たちが、月曜から土曜まで神の言葉と全く裏返しの生活をしていたならば、一体それは何なのかっていうことについて問われるのが絵面記であります。実際この第二神殿が再建された約500年後、先ほど申し上げましたがメシアを迎えるようになる。形的にも立派なんだよ。イエス様の来る前にヘロデ大王がこの第二神殿の拡張工事をする。これ80年以上かかった拡張工事ね。だからイエス様の時代っていうのはまさにそれの現在進行形だ。だから弟子たちがマタイの24章で何て言ってるの、イエス様見てくださいよ、荘厳な神殿の石すごいっすねなんて、全部崩されますってイエス様言ったんでしょ。それぐらいに外面的にも素晴らしくなった。さらに素晴らしいのはそこにメシアであるイエス様がロバの子になってやってきた。さっきの予言通り平和の王がこの神殿に入りました。ところが神殿何やったの？悪徳商売やってた。それでイエス様は台ひっくり返して細縄作って見飽きを目をしなければならなかった。マタイ21章13節。そして彼らに言った、私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある、それなのにお前たちはそれを強盗の巣にしている。
まあヘロデ大王がいくら化粧石使ってね、立派に荘厳に作ったとしても、そこの中で行われていることがなんじゃこりゃということだったわけですね。まさにイエス様が今朝のちょうどクレーでした。これ今朝のクレー、イエス様が月曜日にベタニアからエルサレムに向かう途中にあったイチジクの木、初なりの実ができてるかなと思って、だって葉っぱがいっぱい生い茂ってんだもん。行ってみたら実が一つもなかった。それでイエス様が呪ったら根から腐っちゃったっていう話ですよね。まさにあれはイスラエルですよ。あの時の杉越の祭りにわんさか人集まってんの。わーすごい、みんな宗教的ねーなんて思ってたら、その中で行われてるのが悪徳商売です。そしてあの時イエス様を迎え入れたユダヤ人、5日後に十字架につけろ、神様が送られたメシアを拒絶したユダヤ人たちは、またしても40年後に全世界に散らされていきますっていう話になっていくわけですよ。そろそろ目覚ましてよって僕らイスラエルの民に言いたくなるね。でも僕らにそのままその言葉は返ってきます。私たちの教会は今主の再臨を待ち望んでいるんです。そして主が帰ってこられた時にどういう私たちをそこにご覧になるのかっていうことに私たちは意識を向けているんです。ですから今日の内容を教会形成のために考えたいと。今日登場するのは総督ゼルバベル。これは運営面だね。教会を運営面から支えている、まあ役員会とか役員議長とか大祭司ヨシュア、霊的指導をしてくれている。まあいろんなバイブルスタディがね、祈り会がね、あちこちで行われていてね、霊的指導してくれている。でもそこに停滞していた時に預言者ハガイとゼカリアが起こされる、ね、励ます人、神様の言葉によって励ます人が与えられる。そこで励まされて立ち上がる。しかしいつの間にか神の言葉から離れてしまった。そこに送られたのが神学者エズラ。教会が神学的に健全な状態が保たれるために神様が用意してくださる人物でしょう。そしてそこに真の信仰者たちが集まるんです。真の信仰者たち、そこに皆さんにいていただきたい。それを一緒になって実行する者たちです。あなたはこの中のどれに属していますかということが今日問われているわけですね。イエス様が再び帰ってきたとき、そこにイエス様を待ち望んでいる私たちを見つけていただこうではありませんか。お祈りをいたします。天のお父様、エズラ記を通し神殿の再建、そのためにまず祭壇が作られ、礎が作られ再建された。しかしハード面ができてもソフト面はなってなかった。だからあなたはエズラを送ってくださったということについて学びました。私たちも集まる場所も必要です。組織も必要です。しかし神学的に間違った方向に行かないための聖書を学ぶ人たち、教える人たちが決定的に重要であるということが今日分かりました。いくらここで人がたくさん集まって楽しそうに賛美歌を歌っていたとしても、ここから一歩離れたその瞬間から神の御言葉に反逆するようなことを行っていたら、私たちの存在意義は何でしょうか。天のお父様、イエス様が再び帰って来られた時に、そこに私たちがイエス様を心から待ち望む姿勢でそこにいる、そういう私たちを見出していただくことができるように、このシンガポール JCF、 これからもあなたが健全に築き上げてくださいますようにと心からお願いをいたします。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。